方の知りたいをお届けする情報番組ニポラジオ。番組は日本ライトハウス情報文化センターエンジョイグッズサロンがお届けします。
皆さんこんにちは。日本ライトハウス情報文化センターの奥野です。第33回2026年4月1日のニポラジオです。ニポラジオでは目の不自由な方が便利に使えるスマホのアプリ、白杖や拡大読書機などの関連機器、便利なグッズの使い方の紹介、図書情報、イベント情報などをお届けします。最近、春になって、この間ちょっと桜を触ってきた展示制作係の奥野と、
エンジョイグッズサロンの先日焼肉を家族で食べ放題に行ってきた林田と、
今度開催されるバリアフリー展のセミナーでお話をしてくださる小柳さんのスイフトアイに今ようやくハマっている松本の3人でお送りします。
はい、よろしくお願いします。奥野さん、桜咲いてました？
はい、桜ちょっとだけなんですけど、咲いてて、で桜ってだいたい高いところだから触ったりできないんじゃないですか、なんで だけどなんかたまたまなんかちょっと一輪だけ低いところに、まあ咲いてるのがあって、でちょっとだけ触ってきたんですけどね、
奥野さん、思いっきり触れるところが僕の家の近くにあります。
なんですって？そうなんですか？
そうなんですよ。橋渡るところに、橋を渡ろうとすると、橋の下にこう川沿いの道があって、そこに桜が植えられているので、橋のところにちょうど桜の、そのつぼみとか花が満開になっていて、触れます。もし触りたいときはまた言ってください。はい、こっそり場所を教えます。
ありがとうございます、ね、桜の咲いてる時期って本当短いから、早く、ね、行かないといけないですよね。
あれ本当その日にさ、暖かかったら、朝はさちょっと三分咲きかなと思ってても、すごい暖かかったら、急にブワーって満開になる時あるよね。
開くんですよね。
そうなんだ。
僕ね、実はもう二十数年前に、ライトハウスに入って、新任研修ってあるじゃないですか、職員研修、でその時に朝行った時は、割とこう桜あるなって、公園が目の前なんで、桜あるなと思ってて、であそろそろ咲きそうだなと思ってたら、帰ってたら満開になってたんですよ。
すごい
印象的に残ってて、
今津公園の桜が、
それは感慨深いものがあるよね。
そうなんです。ちょうど新人の時だし、すごい思い出、ある
春を感じますよね。
感じます感じます、
春です。皆さん、
松本さん、スイフトアイ、最近ハマってるんですか？
ようやくです。
遅
っ。これまで、結構シーイング AI で、パッと読ませるじゃないですか、で、撮影しなくても読むという良さでシーイング AI ばかりを使っていたんですが、最近なんとなくスイフトアイを使い出したら、読み上げの良さというか、内容の細かさ、細かいと言ってはいけないですね、内容の詳細なその説明の、良さというか、そこに、ようやくハマりました。1年かけてハマって
はい、いやいや本当にやっぱ人気がありますよね。
いや本当よくできてますよね。
できてます。
説明が分かりやすいし、
その3、2、1というところでこう気持ちの準備もできますので、
なんか新しくね、バージョンアップしてから、カウントをしてから写真を撮るっていうことができるようになって、であれもね、すごくやっぱりこう開発されてる方が視覚障害の方だっていうことで、すごくそういった意味では配慮できてるなっていう、例えばこう写真撮る時もポチッと押すとちょっとカメラがずれたりするじゃないですか、でそれを 3、2、1 って言った後にパシャッと撮るんで、すごくこうなんていうか構えるのも、落ち着いてできたりもしますよね。
そうですね、集中してできるんですよね。
でそれもできるし、先ほど言った詳細な説明と、あと会員の説明ってこう選べますよね、 だからそういった意味ではやっぱり使いやすいなっていうふうに思いますよね。
そうなんですよ。で僕は321というのをあるので、まずペタッともその被写体の上に iPhone 乗せて、
はいはい、
で撮影ボタンをダブルタップしてから自分で上げて、で、ね、で止めておく、うん、
あ、なるほどね、
というような使い方に、はいはいはい、変えてみたりしました。
あ、なるほど、はい、そういうこともできるんですね、うん、
ね、
うん、
だからそれをさ、松本さんのさ、その桜、をスイフトアイで撮って、どんな風に説明するかっていうのね、ちょっと聞いてみたいよね、
は
い、
あれスイフトアイで撮った、うん、あのその説明付きの写真を、はい、あの写真フォルダーに保存したら、そのまままた保存フォルダーの中で同じことを説明してくれるんですよね、
う
ん、
そうです、そうです、
あれもいいですよね、いい、記録に残せる、
だから記録に残ってて、うん、探す時もすごく便利ですよね。
そうなんですよね、
普通だったらさ、撮影した日の日付ぐらいしかなんか残ってないんですよね。
確か
に、ね、はい、でそれがあのコメントで残ってるから、うん、あのすごくいいですよね、はい、思い出も残せるし、
そうなんですよ、
だから松本さん、その桜をね、はい、何日間かあの写真に撮りながら、うん、いつの写真で三分咲きとかね、五分咲きとか満開とか言うかもしれないね、
あ、本当ですね、言ってくれそう、
そういう説明が分かりやすいというか、うん、丁寧というかですね、うん、はい、ね、細かくね、いいですよね、
そういったのもちょっと試してもらったらと思いますし、
ぜひ、
うん、
で林田さんは、
そうそう、私はね、はい、ちょっとあの、まあ私事なんですけど、うん、子供がねちょっと大学の入試が終わって、うん、であのめでたくちょっと合格しましたっていうのを、
おめでとうございます、
はい、はい、なのでまあそれを受けてもう頑張ったなっていうふうなことで、家族でね焼肉の食べ放題に行ったんですよ。
いい、
久しぶりに行って、はい、やっぱりね、なかなかね、そういう風に、今年はというか、うん、まあ、受験シーズンはどこの家もちょっとピリピリしてるところがあって、うん、まあ、家族でねどこどこ行くっていうのも、うん、もう入試が終わったらにしようかみたいなことが結構多いんだけど、うん、やっと終わったからちょっとみんなで、ご飯食べに行こうみたいなことで、やっぱりいいねと思って、もうなんていうかな、
久々にじゃあ家族、うん、水いらずで、
そうそう、もう団らんでね、うん、もうい
い、
焼肉ももうたらふく食べてもうお腹いっぱいになるほど食べて、もうしばらくは肉いらんかなっていうぐらい食べて、
いや幸せいっぱいよね、
とにかく心配事が、うん、ね、大きな心配事が減ってよかったですね。
そうですね、はい、まあ、そんなね、うん、春をちょっと、匂わす3人でお送りさせていただきたいと思います。
よろしくお願いします。
はい、では、奥野さん、お便りお願いします。
はい、ラジオネームウィンチェスター M73 からです。初めて投稿するペンネームウィンチェスター M70 です。よろしくお願いします。
お願いします。
2つばかり教えてもらいたいんですが、1つ目、ニポラチャンネルに載っていないアプリで便利で役に立つアプリを教えてもらいたい。2つ目は、視力障害者でもできるゲームアプリを教えてもらいたい。以上2つの、項目でした。どうかよろしくお願いします、とのことです。
はい、はい、どうもありがとうございます。まずあれですかね、ニポラチャンネルにも載っていない便利で役立つアプリって、松本さん、なんかちょっと気になるのあります？
先ほど話したスイフトアイの開発者の方が他にもいろいろアプリを作っているんですが、その中で、テキストアイという、うん、スイフトアイは、その画像を撮影したものの情報をいろいろ説明してくれる、うん、でテキストアイはその文字、うん、情報だけを、簡潔に読んでくれるというところで、うん、テキストアイも結構便利かなと思います、うん、使い方は同じですので、いいですし、あとそれ以外は別の方が作ったもので、うん、シロツエというアプリがあります、うん、これも無料で使えるんですけれども、これは何かというと、昔パームソナーという歩行補助具、
うん、
ありました、ね、
これはその超音波センサーをもとに障害物を検知して、うん、その40センチから4メートルまでの間の障害物を 教えてくれるという機能でしたが、うん、iPhone のアプリで白杖というのは、まあ、それと似たようなもので、うん、ただ超音波ではなく、うん、ごめんなさい、検知方法は私も把握できておりませんが、目の前に、障害物があると、ライダーセンサーというのが働いて、認識して振動音で教えてくれるというものです。ですので、対応していない iPhone もあるんですが、うん、僕が今現在使用している iPhone15、Pro は対応しておりました。で、対応 iPhone 一覧というのもその白杖の中にはありますので、実際に残念ながら SE シリーズは対応してないようでしたが、ホームボタンのない iPhone でしたら、使える可能性がありますので、ぜひ入れてみて、歩行する時のその振動、もしくは音で障害物があったら、あ、こっち歩いちゃいけないな、障害物、うん、音が鳴ってない、あ、ということはここはまっすぐ歩いていけるなとかですね、そういうのに使えるパームソナーの代わりになるアプリですね、
はい。ライダースキャナーですかね、
白杖というアプリでライダーセンサーがあるプロシリーズは、おそらく全部対応はしているんだろうと思うんですが、それ以外のライダーセンサーがついていないプロではないシリーズでも使えるような、ことは載っていました。うん、はい、
あ、ライダーセンサーじゃなくてライダースキャナーかな、今ね、はい、私ね、ちょっと検索して、ライダースキャナーとっていう風なことで、まあ、カメラを利用して距離を測定して、うん、安定性と高い精度を、実現していますっていうことで、最大測定距離は5メートルで、うん、誤差はわずか数センチメートルですっていうことで、
あ、はい、ごめんなさい、ライダースキャナーという機能を使って、うん、その白杖アプリですか、
うん、はい、あ、そうです、そうです、
うん、
うん、
ごめんなさい、ライダーセンサーというのはシーイング AI の中での、はい、機能かもしれないです、ごめんなさい、
はいはい、なので、まあ、ここで言うとそのライダースキャナーのことですね、わ、はいはい、かりました、はい。まあ、ちょっとこの辺ね、ちょっとあの、奥野さん、なんか気になるのあった今。
いや、その白杖は私実は初めて今聞いたので、うん、ちょっと帰ったら検索してみます。
これってあれなのかな、白杖なの、白杖じゃなくて白杖なのかな、
もしかしたら白杖なのかもしれないんですが、ただアプリを、うん、はい、検索すると白杖と、
読み上げるってことです
ね、そう、読み上げるんですよ、ボイスオーバーが、
はいはい、あ、私ね、ですので今ね、ネットで見てみると白杖は漢字で書いてありますね、
はい、漢字で検索します、
白杖障害物、探知機、視覚障害者向けって書いてありますね。なのでこれは白杖なのか、もしかしたら白杖なのかもしれないね、はい、まあ、そういう風なところでちょっと気になるところがあったら、はい、
ちょっと見てみようと思います、はい、ちょっと
チェックしていきましょう、はいはい。
ニポラジオはクラウドファンディングのご寄付をもとに配信しています。ご協力応援ありがとうございます。協力企業団体名リンクス株式会社、医療法人青州会今福鶴見未来眼科皮膚科クリニック、福村眼科、元堀木工房、プレイワークス株式会社、
それとあと視覚障害でも、ゲームアプリ、ゲーム楽しめるアプリを教えてくださいっていう風なことだったんですけど、松本さんってゲームします？
申し訳ございません、ゲーム待って、うん、全くしません、
うん、え、奥野さんは
申し訳ございません、うん、全くです。ファミコン以来してないんじゃないかな。
確かに、うん、失明する前、うん、小学校5年の時にファミコン買って、
うんうん、ファミコン楽しかったよね、
はい、スーパーマリオブラザーズにハマり、はいはいはい、で中学生に入ってドラゴンクエスト3だったかな、ね、はいはいはい、ワン、ツー、スリーは小学校からずっとしたりはしておりましたが、
うん、あの、実は僕もね、松本さんと僕もさ同じぐらいの年齢だからさ、うん、ちょうどあの我々が小学校高学年ぐらいの時にファミコン登場したよね。
そうですよね、う
ん、え、奥野さんはもっとあれだよね、若い時だよね、
うん、あ、そうですね、そういうとこそう言っておきます、ね、はい、
ファミコンで、うん、弟たちがスーパーファミコンを買ったりしてとかですね、うん、いう時代でした。
ね、だからそういう風なものもあったりするけど、実は僕もね、あんまり ゲームをやるっていう生活環境じゃなかったから、うん、あの今の人はね割とゲームって身近なものなのかもしれないけど、うんうんうん、僕とかはね意外とあの外でさ野山を駆け回ってたような感じでさ過ごしてたからあんまりねゲームっていう印象がちょっと少ないんですよね。で今回この、お便りを受けて、うん、いろいろとね私もちょっと調べてみたんですけど、いくつかねゲームがあって、それこそ、ストリートファイターってありますよね、うん、あの格闘ゲームで、はい、本当にすごくあの有名な、格闘ゲームなんですけど、うん、それがサウンドアクセシビリティっていう風な機能が搭載されてるっていう風なことで、これを使って視覚障害の方でも、対戦することができるっていう、もう大会なんかも行われてるみたいです。で、機能としてはどうやって分かるかっていう風なところで言うと、うん、例えば意外と音ではね2人のキャラクターが対戦してたら右に行ったり左に行ったりするわけなんですよ、うん、そしたらどっちでなんか攻防が行われてるかっていうのは音で分かるんですよね。あのどっち側で攻撃したり防御したりしてるかっていう風な、まあ、そういうのも分かるし、あと、距離であったり音の高低とか、うん、あの高さ低さ、うん、そういったところで、大体の距離感が分かったりとかするっていう風なことで対戦ができるみたいなんですよ。
なるほど、うん、
そのストリートファイターは、うん、元のゲーム機は何なんですか？
プレイステーションかな？
プレイステーションファイターとか、
うん、で、はい、まあゲームセンターとかにもねあったりもするけど、で僕ねなんか音声をね、YouTube で音声上がってたんだけど撮ってみたんですよ。どんな感じで音が流れるかっていうのを、はい、ちょっと聞いてみたいなと思って聞きますね。はい、今接近してます。で今離れました。うん、ちょっとこれ止めます。はい、まあ、こんな感じでねあの戦ってる、まあ、今はマイクで音声を拾ったんですけど、まあ、実際にイヤホンとかで聞いたりするとその音が右からが左からとか分かったり、もうちょっと工程が分かったりもするかもしれないんですけど、そんな感じでね、分かるみたいなんですよね。
これなんか声、人の声だけだとね、うん、なんかもうちょっとこうゆっくりなペースなのかなと思うけど、このピッピッピッっていうこの音がサウンドアクセシビリティの音はすごく早く動いてるじゃないですか、うんうん、だからなんていうの、きっとそれそういう動きでの速さでこのファイティングされてるんですよね、
うん、
きっとね。
ね、うん、なのでちょっと音の音色とかね、うん、そういう風なのもちょっと変えながら、視覚障害の方で、うん、直屋さんっていう方がおられるんですけど、まあ、この方はねゲームをしてるっていうことで有名なんですけど、うん、北村直屋選手っていう風なことで
選手、
うん、あの e スポーツそういったところで、はい、活躍されてるっていう風な。
そうなんですね、北村さんって今そこで活躍、うん、
あ、知ってる方ですか？
お名前は知って、はいはいはい、一度だけ、うん、ちょっと別の、はい、仕事でお会いしたことがあります、
はい、あ、本当ですか？あの結構有名な方みたいで、はい、いろんな大会とかも出てるっていう、ナレーションなんかもねしてるっていう、声がの結構なんて言うんでしょう、いい声をお持ちの方なのかな、
はい、聞いてみたい、はい、
でそれとあとね温泉卓球っていうのがあるんですけど、まあ、あの温泉で温泉
にある映画もありましたよね、温泉卓球っていう映画、う
ん、あったけどその感じではなくて、
あ、じゃなくて、あ、ごめんなさい、違うんだ、ごめんなさい
温泉の温はあの音の音ね、うん、で、線は戦うっていう、でそれで温泉卓球、
こちらも、うん、プレステですか？
これは iPhone のゲームです。
へえ、
はい、これもね大会とかあるような感じで、無料でもできるんですけど、ちょっと課金とかすると、うん、キャラクターを得られたりとか、まあ、ちょっと課金の、ゲームをするパターンと無料でもできるパターンとあるみたいです、うん、やり方としては3つぐらいあるんですけど、はい、1つはあのタップしながらで、音を聞いてタップをして、はい、例えばこれも 音を聞きながらゲームをするんですけど、左から来たなとか右から来たなとか音が分かるんですよね。でそうすると自分が右側から打つとかね、左側から打つとか、で右側からまっすぐ打つとか、右側から左側に打つとか、そういうふうなことで、まあ、音に変化を変えることができて、結構ね僕一回やってみたんですけど、なかなか面白かったです。うん、はい。で、あ、さっきの話なんですけど、そのタップをする、はい、まあ、右のとこでタップするか、左側でタップするかとか、右上でタップするかで、打ち方が変わったりもするんですけど、そのタップする方式と、あとカメラ、前面カメラにポーズを写して、それでラケットを振るっていう風な
、
それで認識するみたいです。
あ、
うん、というのが一つと、あとは専用のラケットもあるんですよね。
あ、
へ
ー、で購入するんですね。
そうそうそう、うん、でそのラケットのようなものを持って、それでこう振ったりして、操作するっていう、 Bluetooth で操作するっていう風な、
あ、なんかリアリティありそうです、
うん、
へー、
うん、なかなかね、これもねなかなか面白いですよ。でボイスオーバーももちろんできますし、まあ、音声ボイスオーバー切ってからも使うことができたりもしますので、はい、これ
もちろん音もするんですよね。ピンポンの音がね、ピンポンって感
じします、します、
カッカッカッみたいな。
これもね、私やってみましょうか。
やってみました。
これ私のねアプリにも入ってます。ちょっとやってみたいと思うんですけど、ちょっと待ってくださいね、準備しますね。はい、
これも無料なんですか？
無料です。これもね、先ほどね、あのニポラチャンネルにないけど、なんて言うんでしょうね、気になるアプリとして、ちょっとこう先ほどのね、お便りの中にもありましたけど、
なるほど、
その一つにもちょっとしてもいいかもしれないです。ちょっといきます、
はい、
温泉卓球、
うん、温泉卓球開きます。
温泉卓球基本練習ボタン、
うん、で
基本練習、
基本練習があったり、
ま
あ、必殺技の練習があったり、はい、で、
バックボタン、練習ボタン
で練習があったり、遊ぶレベルを変えて遊んだりとか、で、あと対戦したりすることもできます。QR コードを作って、その QR コードを受けた人と、対戦するとかいうことができたり、あとその対戦を観戦することもできたりします。
はい、すごい。
ちょっと今練習やってみたいと思います。あ、練習。
遊ぶ？
遊ぶにしましょうか。
うん、
はい。
遊ぶ。横向き、レベル1、レベル1。
じゃあレベル1でやってみますね。
スタートボタン。あなた0対0、いや、ダンジ着信モード、
スタート、あなたのサーブです、あなたのサーブです、
ダイレクトタッチ領域、
今僕が右や 右で消しました、また右で返しました。
ただいまの結果は0対1で相手のポイントです。
今僕が空振りしました。また空振りしました。
ただいまの結果は1対2で、
今これどのタイミングでタップされてるんですか？
ちょっと一回止めますね。
シューってきた時じゃない？
そうそうそうそう、
シューってきた時、
一回ちょっとやめました。これね、要はシューってなってきた時に、シューってなったら あっちからボールがやってきてるっていうので、こっちでそのタイミングで右なのか左なのかでタップするっていう、右側に来てるのか左側に来てるのかっていうので、音声がどっちから来てるか分かるようになってますんで、はい、なので僕聞きながら、あ、右側に来てるなと思ったから右側で、こっちに来てるタイミングを見計らってポンと押したんですよね。
でこれ横向きって言ったということは、うん、iPhone 横向けますよね。
今横向けました。
横向けた時に頭が右、
頭が左にしました。
頭が左なんですね、はい、うん、頭が左ということはボリュームボタンとかが下に来てる状態ですね、う
ん、今そんな感じでやりました。はは
は。でその状態で、
うん、
実際にシューと音が聞こえたら、
はい、
自分が左にいるイメージですか、右にいるイメージ、
なので右のタップを振ったんで、うん、右側にボールがやってきてると思って右側のコートから打ち返したみたいな感じですね。
あ、
卓球台の右側にボールが来たんで右側のところから 押し出したって感じですね。まあ叩いたっていうか、はい、うん、なので、まあ、こんな感じでね、うん、結構楽しめたりするんで、
う
ん、
面白そう。
一回ちょっと松本さんやってみてください。今レベル1でやりましたけど、レベル 2,3,4,5,6,7 とかいろいろキャラクターによっても声が変わったりするみたいで、
うん、ちょっとこの iPhone の画面上を半分に分かれてます、うん、あ、そんなことはないですか。
iPhone の画面が4分割されているような感じで、
はいはいはい、4分割
なので手前2つ奥2つみたいな感じで、
手前2つ奥2つ、うん、で
左右に分かれて、
手前2つ奥2つ、
うん、そうですそうです。なんか田んぼの田みたいな感じですね、はい、
で、はい、真ん中で左と右で、敵味方、あ、敵味方とか相手と自分、
あ、ではなくて、相手はいなくて自分が、あの4分割で、左上が1として、
あ
の右上が2として、
あ、まあ、
あの左手前が3として、右手前が4としたら、あの4で打つと右側からまっすぐ打ち返す、
うん、
で、3だと、左手前からまっすぐ打ち出す、
うんうん、
で、2番だと右側から左側に向かって打ち返すっていう風なことで、うん、それでちょっとサウンド変化も与えつつ、うん、そういったことでやれるみたいです。
だから iPhone 上にコートがあるわけではない、
あ、うん、そうですね、
分かりました。
なので相手から来るボールに対してどういう風な打ち方で返すのかっていう風なのを音を聞きながらタイミングを見てポンと押すって感じですね、
はい、
またね、皆さんもね、うん、これちょっとやってみてもらったら、うん、結構これはこれで体感もやってるみたいなこともあるみたいです、
う
ん、ね、はい、また奥野さんもちょっとやってみてください。
はい、ちょっと楽しそうだなと思いました、はい、ニポラジオはクラウドファンディングのご寄付をもとに配信しています。ご協力応援ありがとうございます。協力企業団体名、株式会社あしらせ、株式会社システムギアビジョン、株式会社日本テレソフト、株式会社ハレルヤ、ババソン塾。
実は今回は、特別ゲストをオンラインでちょっとお迎えをしています。
はい、
はい、で、お名前を紹介したいと思うんですけど、両芸館という、サイトを作られてて、そちらで、いろんなアプリとかソフト の、 あのプログラミングとかそういったこともされたりとかもされてます。熊澤明さんです。熊澤さん、よろしくお願いします。
こんにちは、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いいたします。両芸館主催しております熊澤と申します。
もう本当に、
はい、俺たちのラジオ、これネットラジオのアプリですね、はい、ニポラチャンネルさん、そちらで聴取可能な状態にしていただいてありがとうございます。
いえいえ、もうどちらかというと熊澤さんがそれをしてほしいなって言ったらすぐにしてくれたのに、僕はびっくりしました。
ね、あの俺たちのラジオ、
ご協力いただいてて光栄でございます。
本当になんて言うんでしょうね、人気のあるアプリですよね、まあ、ソフトと言いますか。
そうなんですよ、
ありがとうございます。
これがね、すごい
です。作者ですとそういうことなかなか認知がしづらいものでして、そういった情報ありがたいです、いただけると。
でもこれしてほしいなと熊澤さんにお願いをした数時間後にはできましたって言って
あの
びっくりしました。
松本さんはね、あの熊澤さんとはかなりお知り合いだということで、ちょっと松本さん、あの、はい、こんなアプリとかこんなソフトを、開発されたりしてますよっていうのを含めて簡単に紹介いただいてもいいですか。
は
い、
では、タコ紹介ということで、
はい、
僕から熊澤さんを紹介しますと、熊澤さんとお会いしたのはもうほん一番最初はもう何十年何十年、15年以上前にもなるんですけれども、この、両芸館という、ホームページがありまして、そこで Windows 用のいろいろな見えない見えにくい方が使いやすくしているソフト、を公開しています。でその中で、僕も、熊澤さんにいろいろうまくいかないときはメールを送ったりしながら修正をしてもらったりしているんですが、特にここ最近ライトハウスの利用者の方でもおすすめして使われているものとしては、俺たちのラジオ、先ほど熊澤さんが言われておりましたが、この俺たちのラジオではラジコ、それからラジコのタイムフリー、 NHK の聞き逃し配信1週間分などが、簡単に聞けるようになっています。 で、僕自身も今俺たちのラジオで NHK のラジオを聞き逃し活用しています。それ以外にも、はい、あとそれ以外にも新聞会館という、ソフトで、これは高知システム開発のマイニュースのようなもののもっといろいろかゆいところに手が届くようなメニューがあったりしますし、あと、それ以外に活用しているものでいうとひなぎくの時間、あ、
はいはい、
これはサピエ、それから国会図書館のミナサーチ、それからここ最近ではアハキの過去問ですね、はい、こういったものも見れるようになって、聞けるようになったということで、利用者の方からお礼のお電話を先日いただきまして、いや僕がお礼を言われるわけではなくて、もう熊沢さんに感謝をしているというお声を、はい、聞いておりますし、僕自身も、サピエ図書館のデータは、はい、ひなぎくの時間を使わせていただいております。ありがとうございます。
はい、ニポラに、いえいえ、ありがとうございます。ニポラチャンネルさんの方でも、はい、ひなじくの時間ご紹介いただきまして、はい、本当果実はお世話になりましてありがとうございます。でもそうして実際に私自身も視覚障害の当事者なので、そして他の方のお役に立てておるというのを知れますのはもう本当に励みになります。ありがとうございます。
そして僕は熊沢さんといつもお話をして思うのは、熊沢さんは大正の生まれですかとかって聞きたくなるような丁寧な言葉遣いですよね。
確かに今お話しいただいてる
中で60年代でございます。はい、
うん、ありがとうございます。
熊沢さんね、いろいろソフトとかも開発されてるっていう風なことなんですけど、まあ、今回はねちょっとこうゲームにちょっとピックアップをしてみて、で、両言館のページに行くと、熊沢さん結構ゲームのことについてもいろいろとなんかコメントというか書かれてるものがあったりもしますけど、熊沢さんにとってなんかゲームと聞いたらなんかこう印象にあるものってありますか？
はい、まずその件についてお知りおきいただきましてありがとうございます。ですね、先ほどの、お話からつながってとなるのですけれども、うん、もう幼少の頃からずっと私自身が未熟児網膜症と緑内障の、うん、両方合わさった状態で小さい頃から少しずつ眼圧で視力が落ちるという状況だったのですけれども、父母とあとお医者様との見解で将来的に視力落ちていくと、なので見れる時に見れるもん見ときということになりまして、ちょうどその頃、私が 2,3 歳の頃ですねに我が家にもゲームが来まして、でそちらで、30分と時間を決めてさせていただいてて、でここが面白くて、私の視力がどんどん悪くなっていくのに比例してゲームの方が進化をして、音声がつく、
うん、
映像が綺麗になる、ステレオに、先ほどストリートファイターでステレオって話ありましたけれども、うん、ステレオになる、で今や、こちら音乗るかな、任天堂スイッチ2ちょっとこちらご用意しておるんですけれども、う
ん、ホームメニューシートルヒズムファイナル BAR ライン、
うん、読んでる、
コメント
聞こえますか？
はい、聞こえます。
ブルームコースターフューチャーパフォーマンスボタン13、
プレイステーション5、ニンテンドースイッチ双方なのですけれども、にスクリーンリーダーが搭載されるに至っており、私の視力が
判定していて、実は面白い、全て操作したその押したボタンのことを言ってくれるんですか？ボタンなのかタッチパネルか分かんないですけど、
ボタンですね。
ボタンなんですね。
これも面白いところでして、はい、Windows 95の時にマウスが出てきて、
うん、
で、
うんうん
うん、それまでコマンドラインでやっていた方々が、うん、もうこれで GUI になるから視力きついんかなと、95リーダーが出るまで、
うん、
そういった時代があられたと思うのですけれども、うん、ゲーム業界はその時マウスも出てたんですけれども、もう守備一貫コントローラーがずっと文化として続きました。なので、キーボード、パソコンで言うと、
うんうん、
キーボードで83年から2026年まで来たような文化をしております。
うん、
これはもう本当にボタンを押したらそのままその瞬間に反応するからというところがあるのですけれども、
うん
う
ん、
そういったことでして、これも偶然です。ですからこれも96、7年あたりに、うんうん、 ゲーム界隈もマウスやとなったら、私は多分その時に離れてました。
うーん、
ということがありまして、で先ほどのお話ですと、あのストリートファイター6ですね、プレイステーション5版、PC 版に加えて、あの任天堂スイッチ2版も、あのローンチで出ております。なので、あのスクリーンリーダーに対応した、ゲーム機といえば、まあ、パソコンも入れてよいでしょう。パソコン、iPhone、あとプレステ5にスイッチ2となるわけでございますが、日本語ですね、日本語対応のスクリーンリーダーはそうなるわけでございますが、そのうちパソコン、プレステ5、スイッチはあのストリートファイター6を、お楽しみいただける状況になっておるという次第でございます。
うん、熊澤さん、私全く素人なので伺うんですけど、この、プレステとか任天堂スイッチを、スクリーンリーダーで操作したいなと思ったら、その設定ボタンがあるんですかね。通常は喋らないんだけれども喋るようになるってことですか。
リアリティラインで申し上げますと、今家庭用ゲーム機で最もスクリーンリーダーと相性の良いのはプレイステーション5です。
うーん、
なぜかと申しますと、買ってまいります、テレビとつなぎます、配線いたします。で電源を入れますと音楽が流れ始めるんですが、そこから1分ほど放置しますとスクリーンリーダーが自動で立ち上がる。で残りの操作を案内いただけます。で任天堂スイッチはあの初期設定の音と機能が、機能のアップデートで、少し改善はされたのですけれども、初期設定の途中から音声読み上げが有効化できるという仕組みなのですね。ではそこまではちょっと頑張っていかないといけないと。
うん、
ネットワークにつないで本体アップデートするまでは残念ながら視力いると。まあ、そこも有線 LAN つないだり、つないだらインターネットにつながるから、そこでアップデートすればいいとか、まあ、工夫の余地はあるんですけれども、まあそれはさておいても、やっぱりあの、そう、初期設定から完全に自力で、あの Windows 7から8になってナレーターがついて、パソコンの初期設定が視力を必要としなくなった歴史を考えますと、その意味ではプレイステーション5にリアリティラインがございますが、先ほどアウトドア派というお話がございましたが、どなたかと一緒に楽しまれる、あるいはどなたかの視力をお借りするという場合はスイッチ2は持ち出せますので、何と言っても持ち出せますので、外でどなたかと一緒に初期設定も一緒にされて、ご一緒に遊ばれる、といったことを考えましたらば、スイッチ2もコミュニケーションツールとして、音声読み上げの設定を行えば、プレイできるソフトは視力いるものいらないものとございます。あのレースとかパズルとかはやっぱり厳しいです。ただリズムアクションとか、あと先ほどドラクエという話題もありましたけれども、あのドラゴンクエスト大の大冒険っていうジャンプ漫画があるのですけれども、それを原作にしているスイッチ2とプレステ5の、あのドラゴンクエストのまあ派生作品みたいなのがあるんですね。こちらは視力いりません。普通のドラクエは視力いるんですよ。普通のドラクエはあのマップ、フィールドマップって言って、あのなんていうのかな、あの空間の中をキャラクター動かして歩かないといけないから、そこが視力いるんですけれども、その、大の大冒険のドラゴンクエストは、ステージを選ぶと、メニューになってて、そこを選んだら物語や戦いが起こるって形になっておるから、あの、項目を選べばいいということで、移動がいらんと。
そうなんですね。
結果でもちろん全部喋ります。
移
動の部分全部声で喋ってくれますので、その結果論として、視力いらんと。あの、詳しくは、私があの、のホームページですね、にあの、YouTube のチャンネルのリンクを置いてまして、そこに全部、視力いらないものをプレイリストに分けて動画を700本ぐらい
上げておるんです。
そんなに上げてたんですね。
作品別に分類してあります。なので皆様、それ例えばあのリズムゲームが気になられる方はそちら、ストーリー系の気になられるものは、あのノベルゲームですね、小説を読むようなのが気になられる方はそちら、
すごい
アクション、
はい、
いろいろ、まあ、あのジャンルごとに分かれておるので、皆様の興味のあられるところから掘り込んで、あとスイッチとかプレステ5の、 あの設定関係のものも動画にさせていただいておるので、今後それこそ先ほどの松本様のお話ではございませんが、リクエストを賜れればもろもろそちらに準じて動画を増やしていくことを可能かと思っておりますので、はい、 そちらをご覧いただけましたらと考えております。
熊沢さん、それは今も継続してどんどん増やされてるんですか？
今日今晩もまたやるつも
り。わーすごい。YouTube のその名称を教えてもらっていいですか？はい、どういうふうな名目で探したらいいかっていうふうな。
まず一つは私のホームページのヘッダーから言っていただくのと、でまたもう一つは両芸館公式というチャンネル名でさせていただいております。公式、はい、公式オフィシャルの公式ですね。
はいはい。
で両は良いで、芸は芸能の芸の旧字体です。館、はい、は館、
はい、
と書いて両芸館公式。あるいは私の動画にはすべて視力不使用プレイというキーワードを入れております。
はい、
なので視力不使用プレイで YouTube で検索をしていただくと、まあ、私の動画の何かがヒットすると思いますので、そこから見ていただいてもよかろうかと思われます。
うん、いや面白いのを聞きました ね松本さん、ね、
700本も上げてるとは思いませんでしたが、うん、熊沢さんの YouTube をいくつかお知らせいただいて拝見したときに、熊沢さんが戦国時代を戦ってるようなゲームがあったりとか、ね、リズムゲームされたり、はい、ね、うん、すごいなと思いながら、はいはい、さっきのドラゴンクエストの話を聞くと、確かにスクリーンリーダーとして搭載されているけれども、ゲーム自体は使えるのかなと不安に思っていても、熊沢さんがそんなにたくさんの、コンテンツを上げてくださっていれば、それを見て、あ、聞いて、これ使えるんだったらプレステ買ってみようとかスイッチ2買ってみようと思ってゲームハマる方もいるかもしれないですね。
熊沢さんの、いや、はい、700本もね、その YouTube に上げてらっしゃるってお聞きして、まあそれはもう全部お聞きしたいみたいんだけども、おすすめのゲームってありますか？熊沢さんご自身がおすすめのゲーム。
そうですね、実際実演が早いでしょうかね。シアトリズムファイナルバーラインといいまして、まあ、こちらリズムアクションゲームです、
はい、
画面に出てくる譜面を見ながら操作をしていくってものなのですけれども、どういうのでしょうね、
譜面を見るんですね。
世間のそういうゲームというのは、うん、ボタンの押し分けがいるんですね。上とか下とか右とか左とか、
うん、
そういうのがあるのですが、これは視覚障害のこと多分作られてる方は一切意識されてないと思うんですけれども、うんうんうん、
はい、
モードを変えてあげますと、ボタン1個でリズムが合ってるかどうかだけでできるようになっているリズムゲームがあるのですよ。これは視力がいらない。単語しか長押しかいうので、ちょっとやってみますね。
はい。
多分音は入ると思うので。
はい。
これ長押し。話す。
ホームメニュー、グルーブコース、任天堂 e ショップ、グルーブ。
今流れていた、はい、ターンターンターンっていうところが長押し、短い短いみたいな感じなんですか？
そうですね。そうです。シンバルの残響音みたいなのが聞こえているところがあるんですけれども、そこが長押しです。
で、
これはボタンを押せば音が鳴るということなので、その正解の譜面を目で見ていなくても、うん、押して反応したところが、譜面のないところでボタンを押してもミスにはならないんですよ。なので、こう、試行錯誤とまでもいかないですね。もう触っているだけで、できるというので、これ私だけではなくて、
うん、
何人かの視覚障害をお持ちの方がこちら、プレイいただいて、うん、実際に触る方があれなんですけれども、うん、あ、できたというので楽しんでおられます。
レベルアップしていくんですね。
はい、レベルアップもしていきますし、うん、両方ありまして、中でキャラクターも成長していきますし、
なんと、
プレイしている側は譜面、ミスしても譜面だやるうちに覚えていくから、だんだんそれで先に進めていけると。で、大体500曲ぐらい入っていたかなと思います。
あ、そんなにすごい。
なので、それを全部やりきれば、もう本当に半年は充実した時間を過
ごす。楽しい。
ゲームの名前もう一度聞いてもいいですか？
シアトリズム、ファイナルバーライン。
うんうんうんうん。
番組へのお便りはメール、お手紙、ファックスで募集しています。ホームページの入力フォームからも簡単に送ることができます。件名、宛先にニポラジオのお便り係と明記して次の内容をご記入の上お送りください。1、ラジオネーム、2、振り仮名、3、今聞きたいこと、知りたいこと、気になっていること、お悩み事など、4、住所、電話番号、本名。こちらは番組からのプレゼント発送の際に使用します。ご意見や感想も募集しています。番組でこんなこと取り上げてとお寄せください。電話 06-6441-0039、 ファックス 06-6441-1126、 メールすべて小文字で enjoy@lighthouse.or.jp。 お便りが採用された方には番組特製エコバッグをプレゼントします。皆様からのお便りをお待ちしています。
あともう一つ、あの奥野様の先ほどお話にあられたところでファミコン時代のということがお話であられたと思うのですけれども、
はい、
実際中途で失明された方の、いや視力が低下された方の中には、私のように新作をどんどんやっていくのもいいとは思うんですけれども、昔やってたものをやりたいというふうにおっしゃられる方もおられますが、ファミコン探偵クラブという作品、ファミコン時代にあったコマンド選択式のアドベンチャーゲームなんですけれども、こちらがですね、今の時代に全部声ありで、品質高くなって視力もちんでできるようになってます。
そ
ちょっと今からやってみましょうか。
インフィニットストレ、ニンテンドファイナル、ファミコン探偵クラブ、後ろに立ちファミコン探偵クラブ、以前遊んでいた、でしばらくお待ちください、コメット、ファミコン探偵クラブ、誰がコメット、セーブデータをダウンロード。
はい、こういうのだって今全部音声読み上げでもって、
ちゃんと読んでますね。
ですからソフトを開くことに関して慣れはいりますけれども、プレステ5も同じような感じです。ゆっくりとご自身のペースでやっていけば問題ないようになっております。でこれでいけるかな、今データを読み込んでおります。
どうしたんだ。
あ、これファミコン探偵クラブです。
ああ
始まってる。
どうしたんだって、ちょっと
大丈夫か、聞こえるか
声入ってますかね。
あ、入ってますよ、はい、
しっかりするんだ君。
ファミコンでこんな読むことはありえません。
え、僕はどうして。
ファミコンでは読みませんが、現代版にリメイクされることによってこうしてこう全部声が入っていると。
ホームメニュー、ファミコン探偵クラブ。
あ、このファミコン探偵クラブという名前のゲームなんですか。
はい、ファミコン探偵クラブ消えた後継者というタイトルでして、
あ、これがもう、
こちらが
ゲームなんだ。
はい、こちらがもともと80年代に出た作品。
あ、これ自体が本当に出たゲームのタイトルなんですね。
はい、もうただその頃の作品は視力必須でしたが、現代になってこうやって声が入ることによって結果的に視力がいらなくなったというので、昔やっていたゲームをされたいという需要でお話をいただいたときに、こういったのを紹介させていただくこともございます。もちろん新作でもいろいろ良いのあるのですけどね、はい、それはそれとして、もう一つ申し上げるなら、その私がアプリ開発をさせていただくときにも、すごくこちらの経験が役立っておりまして、アプリの動作にいろいろ効果音入れておるのですけれども、ね、それはこう日頃からゲームを俺たちのラジオとかひな人の時間ですね、はい、読み込み中には音を流そうとか、そういうので決定とかキャンセルで違う音を使おうとか、いろいろ効果音サウンドを入れておるんですけれども、
そうですよね、
日頃ゲームをしてて実際に経験で便利だなという体験をしておりますことの延長で、特に初心者の方とかだとエンターキーを押して無音だと怖いじゃないですか、パソコンで。エンターを押しても実際無音で次の画面が出るまで待たなあかんみたいな時、本当に できてるんかなって、あの怖さ、私もあの当事者としても分かるのですね。なので、それを省く上でも良い、分かりやすいだろうし、というのでも、あの本当に、あの、ご恩、業界に対してご恩を感じております。分かりやすさのノウハウを、すごい、風ひなたに教育いただいた。なので、あの、今年中に出ると言われているあのシャランキューのツンクさん、ツンク様の、リリース、プロデュースされているリズム天国ミラクルスターズという作品、こちらもあのリズム通りボタンを押すという作品なのですけれども、ツンク様のこちらも多くの視覚障害の方がプレイをされております。
そうなんですね。
こちらは発売前なのですけれども、ゲームボーイアドバンス版、DS 版、3DS 版全部できまして、今まで視力も持ちずに、なので新作が出てももう何も気にせずに買えるの、購入できるのですね。あ、もういい番号だ。そう、もう、でも何も気、あの、できる、やっぱ怖いんですよ、買う前は。視力持ちいいんで本当にできるんかなので、私今までいっぱい買ってきましたが、買って6000円、8000円、まあ、安いのでも2000円ぐらいの、あの、もっと安いのでもまあ900円とかでもありますけれども、買って、無理だったことの方が多いです。で、そういったのの中で本当にできたものを厳選して皆様にお伝えさせていただいて、 YouTube とかあとテキストですね、ホームページでご紹介させていただいておるのですが、買う前から一切の躊躇なく購入できるリズム天国様というブランド、任天堂様の作品です。もうこちらには感謝してもしきれないという具合でして、そういったあの先ほどあのできるものとできないものがというので、そのブランドとかジャンルから何ができるのかなと掘り込んでいかれると、あと皆様の好みですね、ジャンルを選ばれた後でほのぼの系がお好きなのか、怖いのがお好きなのか、 SF 的なものがお好きなのか、あるいはスポーツ系、あのこんなのもございました。あの特例子会社にお勤めの方で、あのスイッチスポーツっていう体を動かすアプリがあるのですけれども、さっきの温泉卓球みたいにコントローラーを振って振って卓球ができるののスイッチ版です。そういったのがあるのですが、それができるかどうか知りたいと、あの職場のレクでやるのだということで、できるか知りたいのだというお話をいただいて、スイッチスポーツを手配させていただいて、できるかどうか検証などもさせていただいたことがあります。なので本当にあのご覧いただいている皆様に育てていただいているなということを、常から感じておる次第でございます。
はい、ありがとうございます。まあ、本当にね、ずっとちょっとあのいろいろとこう聞きたいところはなんかあのあるんですけど、ちょっとあの時間の方もね、あのそろそろかなとか思いますので、松本さんの今日お話をちょっと聞いてみて、感想なんかもちょっとあったら。
圧巻ですね。
やりたくなりました。
いや、やりたくなったというか、そうですね、自分で買うのはゲームにそんなに興味はないんですけど、でも、ぜひ熊沢さんに、ゲーム機を借りてやってみたい。で、子供の頃って子供の頃ってそういうのありませんでした、ゲーム機借りてゲームするみたいな、
ね、そういう回しプレイとかもありましたよね。苦手なところあったらコントローラー回してみたいな
の、あとはこの熊沢さん、熊沢さんの、今日の、この熱い思いを聞いて、ホームページのタイトルが良ゲー感、この良ゲー、良いゲームと引っ掛けてるんですよね、というふうに思いました。はい、
あの良いゲームのことを良ゲーと言い直らす界隈がありまして、それにあやかっております。
じゃあそれに感情を当てたんだ。
もうその思いが本当に伝わってくる、やっぱり熊沢さんは素晴らしい思いました、とても楽しいお話を聞かせてもらって、はい、あっという間でした。
はい、ありがとうございます。奥野さんはどうですか。
はい、もう本当楽しい時間、あっという間でしたね。私もなんか、まあゲームって本当にあのそれこそ小さい頃にやったきりでは、なんか縁遠かったんですけど、熊沢さんのお話を聞いて、あ、なんかちょっとゲーム 一つ試してみようかなって思いましたし、あのその両芸館のホームページとか、あと、ね、熊澤さんの YouTube もちょっと拝見してみたいなと思いました。ありがとうございました。
はい、
はい、まあ、そうですね、まあ、ともかくもの視力が関係ないというところで、はい、あのお求めいただければいつでもできる状況ですよと、そちらを共有できてよかったなと思います、
ね、なんかあのちょっとお話を聞いてまたゲームに興味をそそられるっていう風な方もまた増えるかもしれないなっていう風なのが今日の番組の感想でした。はい、本当にあの、熊澤さんありがとうございました。
ありがとうございました。
こちらこそお招き、ありがとうございました。お招きいただきまして
ありがとうございました。
はい、本日の、特別ゲストは、両芸館の熊澤明さんでした。はい、ぜひね、皆さんもこの YouTube ぜひ覗いてみていただきたいなと思います。両芸館公式っていう風なことで、探せると思いますし、サイトからも行けるみたいです。はい、では、終わりたいと思います。次回は5月1日の配信を予定しています。またお会いしましょう。さよなら。
さよなら。